ということでございまして、
はい、
もう改編でね。
そうですね、バタバタと
バタバタ、
はい、
改編の話も今日は一応しようかなとは思ってます、
うんうん、はい、
もうあの全部のほとんどの番組で改編の話はしてると思うんですけど、
そうですね、明日明後日からスタートですか。
そう、結構ね今期改編若いモンスターは珍しく、
はい、
まあ、改編というかまあね、出演者が入れ替えるだけはね、うんうん、若いモンスターありがちなパターン
枠はあまり変わらずに、
そうそうそうそう、はいはいはい、そういう話なんで、うん、まあそれはまたおいおいちょっとご紹介したいなと思うんですが、
はい、
お便りいただいてまして、こちら東京都練馬区のお杉さんですが、
ありがとうございます。
先日、東京日本橋かぶと座でアデー師匠、かぶと座でええんかな、アデー師匠の落語会が無事に開催されました、
はい、
当日には熱烈な前回金曜日リスナーの関東ひそまる一門、メインソンね、ファンで作ってんですよね、
はい、
一門から広島愛媛からも和歌山放送大好きな中四国ひそまる親衛隊も駆けつけて盛り上がりました、
はいはいはい、
無事落語会も開催して打ち上げで前日の前回金曜日でここ何年もカラオケに行ってないとのことで気分が良くなった師匠は、アリーナ東京って叫んでいましたかね一緒にカラオケ行って盛り上がってるんですよ。
素晴らしいです
ね師匠の歌っていた内容は今後のエピソードクイズになりますのでここでは控えますが、
はい、
今回の公演では和歌山から関東に出てこられた方が打ち上げでいきなりウィンズ平坂さんの曲を歌い始め、
う
ん、その後歌われた方がいきなり何十年も前のらしく我が昔好きでねとの話を始めてびっくり、何十年も前って、まあ、20年前からやってますからね、
はい、
今もチェリーさんやってますよと、にぎやかなひとときがありましたと。
へ、
またその他前回金曜日でチェリーさんもリポートを案内されるポポ君こと原田奈美さんと和歌山に関係する歌で続く楽しい時間がありました。だからカラオケ行ってもね、
うんうんうん、
こうやってだから例えばあの香川恵子さんの、ね、はい、歌を歌ったりとか、うん、そういう盛り上がりが、まあ、僕やったら南美恵子さんの歌を歌ったりとか、
うんうんうんうん、
そんなあるんですよ。
いいですね、
はい、まさか和歌山から東京に出てこられた方々がウィンズ平坂さんの歌を歌う人がいたとは。東京に出て来られても和歌山放送ラジオリスナーらしい楽しい時間をいただきました、
うん、
残念ながら最近過ぎてか杉並区の河合アナウンサーはご存知なかったですね
それはちょっと残念ですね。
いやこれはねぜひ知っといてほしいですよ。
そうですね、
これ盛り上がってますね皆さん ね、 これ ね、
ね
楽しそうでね。
そう、写真も見ましたけれどもなんかたくさん集まって ね皆さん楽しそうで、
やっぱりイベントせなあきませんかね、
うん、
今の時代 ね、
そうですね、
僕ほんまイベント苦手でね苦手というかもう忙しすぎてね今まで背を向けてたんですよ、
はい、はいはいはいはい、
でもなんか出演者を結構やりたがりますよね。
そうですよね、
だから何年か前にね、うん、あのアリダリアンでお花見やりましたけど、はいはい、やっぱアリダリアンもやってませんしねそろそろやらなあかんかなって思ってますけどね。
そうですね、
こんなんも来てます、
はい、
ラジオネームみるみる三世さんです、
はい、
チェリーさん、ラジコくん、ヤタロウさん、こんばんは。
こんばんは。
勝手ながらチェリーさんに CD を送ります。
ほう、
MBS ラジオ福島信弘の金曜でいいんじゃないでご当地ソングを作りたい夢島などいいのではないかという話ができた CD です、はいはいはい、で話題になってましたよね。
ありましたね、
関岡香里アナウンサーをアイドルの香里ちゃんに仕立て、はい、この度 CD 化されるとのこと、うん、チェリーさんにもぜひ番組内で流してほしくて勝手ながら勝手に購入しプレゼントさせていただきます勝手ですね
余裕はんかったけど言ってくれた
、お店の軒下でもいいと販売キャンペーンの場所も探しておられたので勤務先の社内で検討し上司の許可を得てメールを送ってみたのですが今のところ何もありません他局の話を延々とすみません。分かってるじゃないですか。コンパスのように片足の軸は和歌山放送にきちんと置いております、
はい、
というね、最後は言い訳で締めてますけど、
もういろんなところに足向けてらっしゃいますから、
はい、このメールが来てからね1週間ぐらいしたら確かに届きました、
はい、
M ラジストアから、
あ、直送で
これ Amazon で買った方が送料安いんじゃないですかこれ
それはもう M ラジに貢献していただいて、
うん、まあね、
はい、
これはでもどうなんでしょうかこれでもうちで書き合んでもこれ MBS ラジオでこれもかかってんでしょ、だって浜村先生の番組とかで
そうですよね、
かかったりするんでしょ、うん、電波あそこ50キロワット出てんねんで高石の送信所、
はいはいはい、
ね、あの
昨日も前通りました。
そうやろ、
はい、
あの一応そらネオンあるわよ、
あります
こっちはあんた5キロワットしか出てないんやで
そうです、その差はでかい。
おい50キロワットの電波でじゃん宣伝してんのにやな我々がこんな5キロワットの電波で宣伝する理由がありますかこの曲をないでしょう。
確かにね、
これはもう50キロワットだからね、任しといたらいいんですよ
そうですね、
ただあのご好意はいただきましたので、うん、はい、また聞いて
ね、
そしてあの CD 数に登録しておきたいと思います、
うんうん、大事に置いときましょう。
登録してかけることあんのかな参りましょう、せーの
らしくあれ。
和歌山県初上陸ワールドドリームサーカス和歌山公演、世界のトップアーティストが繰り広げるアクロバットサーカス、10月4日からイオンモール和歌山臨時駐車場内大テント特設会場で開催。詳しくはワールドドリームサーカスのホームページで。
ということでね、
はい、
ワールドドリームサーカスも10月4日からね
楽しみですね。
もうちの子供も学校から券もらってきてました
よ。そうなんですね、
1000円引きのね、
はい、
券もらってました、
うん、
それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーでは今週のアシスタント
A の
ラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。はい、さあ今週は
今月の乃木坂ニュース。
忘れてたそのコーナー。
そう、先週言い忘れたなと思って。
はい、
まあ、先週から引き続きまして、うん、乃木坂46真夏の全国ツアー2025に行ってきた模様をお伝えさせていただこうかなと思います。はい
は
い、
今回はねツアーファイナルですね。
そうでございます。うん、明治神宮野球場で、いや何人入るんやったっけなっていうのを今調べたんですけれども、神宮球場ちょっとパッと、4日間にわたって合わせて15万2000人を動員したそうでございます。明治神宮野球場、今年で10回目神宮で行われるのは10回目というところで、その記念ソングも作られたりしておりました。
うん、
乃木坂46真夏日よという楽曲、多分今流れてると思うんですけれどもね、オンエア上ではね。
あ、そうですか。そんな CD 届いてないですよ。
あれおかしいな、
全然届けへんわ。
あれ配信限定、違う、あれ CD あります
わ。そうなんや、はい、全然届けへんわ。
そうということで、その神宮球場で行われたライブの、4日目最終日ですね、うん、に私行ってまいりました。
これ行ってまいりましたって別に招待とかじゃないからね、これただ自分でチケット買って行ってるだけやから、
ね、はいはいはい、はい、うん、1万2000何菓子を払ってね。
おすごいすごいね。
これはもう公表されてる情報なので言いますけれども、
それはそうやろか。すごいな。
神宮の方がちょっと高いんですよ、他の公園よりも、
ね、まあ制作費かかってるもんな。
そうそうそう、
何の話や
ねでね、まあ今回も行ってまいりまして、うん、神宮行くのは2回目
でしょ
ですね。
うん、
で前回スタンドやったんですけれども、うんうん、今回アリーナになりまして、
神宮球場じゃグランドに降りたんや。
そうなんですよ、
すごいな。
それちょっと僕もね、うん、ちょっと感動しまして、うん、まあもちろん全部シートを覆ってるんで、ね、
まあ、もちろんね、
もう土を踏めませんけれども、うんうんうん、で今回初めてアリーナで、まあスタンドやったら
遠いよね。
この席からやったらどんな見え方しますっていうのが、うん、見えるわけですよ、
まあ、ある程度ね想定はできるよね。
うん、で球場とか会場によってはこんな見方ですって写真とか載せてくれたりするところもあるんで、
そうなんや、すごい。
そういうので分かるんですけれども、うん、
アリーナやからね、
今回初めてのアリーナということで、うん、分からんかったんで、うん、まあ、どんな感じのとこなんかなって思いながら行ったんですけれども、うんうん、すごくいい席でした。
あそうなんや。
すごくいい席でした。前からまあ、先週お話しした高松はまあ5列目ぐらいやったんですけど、今回まあもうちょっと離れてるのは離れてるんですけど、まあ全然全体見渡せるような感じのところですし、で乃木坂46のライブ、神宮球場でのライブはまあ前にステージがあって、前というかだから外野の方ですね、
バックスクリーンの方
そうにステージがあって、でそこから花道が伸びてきて、
はいはい、まっすぐね、
ホームベースの上ぐらいに一個ちっちゃいステージがあって、
サブステージあって、
うん、ほんでホームベースちゃうな、うん、三塁ぐらいか、うん、じゃあ二塁ぐらいか、
うん、セカンド
のところにあって、うんうん、でまあホームベースぐらいのところにもう一個ステージがあってみたいな感じの、
なるほど、
ステージ
緑化センターの池みたいになってんねんな、
うん、
蓮池、
うんうん、そう
あんな感じやな、わかりやすいでしょ。和歌山県民の皆さん、緑化センターの蓮池想像してください。こっちから行った時に
俺和歌山県民じゃなかったかも。
なんでやねん。
で花道もよく見えるしっていうところで、うん、とても良かったのと、あともう一個はそのブロックの中の一番前の列やったので、うん、前が通路なので、めっちゃ広くて、
はははは、
やっぱりああいうところってもう椅子と椅子の間隔がすごい狭いから、もうなんかもうギュッてなってるところでやらんかった。いつも、うん、ライブ見てるんですけども、ね、今回も通路際というところでかなり広々とできたので、それも嬉しかったなというふうに思うんですけれども、
はいはい、
まあ、私ずっと久保志織推しということで、うん、言っているんですけれども、はい、今回ちょっと新たな推し面ができまして。
そうなんですか。ついについ
に
また
静岡県出身の21歳やったかな、うん、大越ひなのちゃんっ
ていう、大越ひなのちゃん
6期生、今一番
若い子や、
今一番フレッシュなね、一番新しいキーなんですけども、まあ可愛くてね。
それはでもみんな可愛いでしょ。
みんな可愛いですよ。
なんでその子がいいと思ったんですか。
なんかね、そのね、うん、弾ける笑顔がねいいんですよ。
みんな笑顔弾けるよ、あんなとこに来てるような子は。誰全員が笑顔弾けとるやろかい。暗い子いてないやろ。
でもだからそうなんです、だからみんな、うん、みんな可愛いんですよ。
そうやろ。
みんな可愛いから別に取り立てて何がどうこう言うわけでもないんですけど、
でもそれでもこの子がいいなと思う何かがあるフィーリングがあるわけでしょ。
やっぱりそう、そのライブ見るまでは、うん、まあまあちょっと可愛らしい子やなとは思ってましたけれども、う
ん
うんうん、そんなに
興味あったんその時点
で。興味あったんですけどね。でもやっぱりその、まあ、今回高松神宮と、うん、生で見て、
うん、
生で見たらやっぱり オーラが違うなと。
ほ
う、6期生は6期生で固まって踊ることが多いんです、うん、まだ一番初めの木、
瀬戸口ちゃんじゃなくて、
瀬戸口ちゃんとかね、うん、矢田ちゃんとかいう、うん、有名どころというか、うん、最初押し出されてた子とかいてるんですけど、うん、そうじゃなく私は大越ひなの、うん、のそのステアのパフォーマンスがすごく好きだなと。
熱く喋れば喋るほど気持ち悪くてね。
そう、僕もどこに着地しようかなと思いながら
おっさんが何を言ってんねんち話やんな。二十歳そこそこの
この話やめといた
ら。いやでもそうなんや。でもその熱量がないとあかんねん。
そうそうなんです、
思うわ。僕もそんな熱量持って語りたいもん、
うん、
でも語ることないもん
じゃあちょっとこの後飲み会で AM ラジオについて語りましょう。
いやいやもういや
90年代の NBS について。
いやもうええ話一個も、まあ、90年代の NBS はいい話いっぱいあるけどAM ラジオについて何もええ話ないもん。大越ひなのちゃんね。
ということで皆さんもご注目いただければなと。
どんなストーリー締めようとしてんの。もっとあるやろ。え
そう、うん、ね、ただねやっぱ、うん、まあ同じことばかり言いますけれども、うん、やっぱり生がいいなというのは今回も思いました。
そりゃ、ね、そうやよな。
神宮球場は花火が上がるんですよ。
最後
最後
おろ
アンコールの最後に花火が上がりまして、うん、私今年初花火、やっぱりあれを見るとあ夏が終わっていくなっていう感じがやっぱりちょっとするんですよね。
恒例やね。
うん、まあ9月7日日曜日に行ったんですけれども、はいはい、まあ、始まる頃にはちょっと肌寒い感じになっておりまして、そういうのも含めて、まあ、暑いのは暑いんですけれども、まあね、なんかそういう秋になった、夏が終わっていくなと
感傷的になったわけや。
そう、寂しさも
あら一末のね。それ青春。どこで泣いたんや。
どこで泣いたかな、うん、今回。でもね、その今最新シングル Same Numbers っていうのがあるんですけどもね、それが、2番の歌詞がね、うん、いいんですよ。
何、会社で疲れて総務総務伝票伝票銀行回り銀行回り発注発注調達調達購買購買。え、
絶対嫌やそ
もう嫌になっちゃうな。あーしんどいな。
その
車車を運転どこへ行くサボってサボって FM ラジオ
その日本にいてる特定の層を鬱にさせるようなそういう曲を絶対リリースせんといてほしいんですけど。
そう、うん、そうじゃなくて、
うん、そう、でもなんか人と人とのつながりみたいな、なんか僕ねちょっとまあ今年個人的にも今年初めからちょっといろいろ忙しくてバタバタとかしているのもあって、うん、そういうのも含めてね、なんかいろんなことを考えて感傷に浸りながらツーッと涙が流れたんですけれども。
夜行バスで帰らな今言ってたやん、先月夜行バスで帰るんですって。
そうなんですよ、その話もせなあかん。そう、うん、夜行バスで帰るつもりしてたんです。んで 先月の収録時点ではもう夜行バスの予約もしていたんですけれども、うん、
そうそう、すごいなと思って。
そう、でも
若いわと思って
師匠に言われてね、もう絶対無理やと、新幹線で帰るよと、う
ん、いびきかくしさ、
うん、言われたので今回新幹線。
何ひよってんねん乗ってこいよ夜行バス。
多摩地域の近くにあるアパホテルを取りました、ね、
アパホテル好きやな。
1泊8000円
会員証やからか。なんでそんなアパばっかと、いくらでもホテルなんでアパホテルばっか泊まんの。
安いんすよやっぱり。
あ、一番安い日に泊まってんのか。あそこ値段変動するもんね。
そうで、まあ、日曜日泊まりやった
ら、
ま
あ、余計に日月は安いね。
そう、安かったのもあるんですけど。
あ、多摩地のアパホテル。
そう、もうアパ泊まって、うん、田町でまあちょっとだけ飲んだんですよ。でも10時過ぎぐらいに田町の駅着いたんで、うん、ライブ終わってからね、はいはい、だからまあほんまに軽くしか飲めなかったんです
よ。店やるやろいくらでも
軽くだけのなビジネス街なんかな、
あ、はいはい、
っていうのもあって、
まあ、まあ店なくて、
そう、一説によると田町のその裏側、うん、僕が出た方と
反対側
出口の方はなんか結構居酒屋とかいっぱいあったから、うん、そっち行ったらよかったなとも思ったんですけど。
なるほど。
ただまあ軽くだけ飲んで、うん、次の日は朝9時の新幹線に乗って帰ってきて、新大阪で黒潮泊まって、ホームにいてたね駅員さんに聞いたらね、うん、まあ、30分ぐらいで出ますよと言われたんで、うん、ああ、もう30分やったらじゃあ待とうかなと思って待って、
うん、
で急その品川駅で買ってきた崎陽軒の弁当を黒潮の中で食べて、
うん、最高。
もう一回検索したんですよ、崎陽軒新幹線 OK って。
匂いもな、
蓬莱は絶対あかんじゃないですか。
まあちょっと匂うな。
崎陽軒大丈夫なのかなって思って、うん、まあ、調べたらまあみんないいよって。
何でも検索すんなよ
いやだってみんなにその白い目で見られたら嫌やな。
炎上するかもしれない。
そうそうそう、
電車の中でシューマイ弁当食ってるやつおるわらって書かれて、
そうそうそう、
写真撮られてな、そうそうそう、こいつはどこどこのあいつだとか言って、うちの番組まで炎上されたら困るもん。そんな
ほんまにほんまに、
もう番組すぐもうなかったことになるから
やば、
うん、カーペンターズスペシャルになってるこの枠それこそ関岡アナウンサーのカーペンターズスペシャル当然や
っていう感じで、楽しい東京の旅もしてまいりました。
そうやってね、乃木坂46ですか、うん、のライブをそうやって見てね、はい、また英気を養って、
そうですね、
ね、
もう頑張っていこうかなと思います。
それではまいりましょう、裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
和歌山タレントの夏。
ほう。
ね、和歌山の芸能人いっぱいいてますが。
いてますね。
はい。じゃあまず兄弟漫才師の住谷のお二人。はい。県の肉イベント盛り上げ隊も8月30日31日黄色い T シャツ姿に募金どこと聞かれ
るそうか、そりゃそうですよ ね、 そうなりますよね。
テレビではね24時間テレビやってますから、うん、募金はどこかなって。いや違いますよっつって、ワンダーランドのお二人、はい、ABC 岡村なるみのすぎる TV で和歌山田辺を全力 PR するも、はいはいはい、妻との天神酒の映える写真を持ち込み、岡村さんにドン引きされる当然の展開に
そりゃそうです。
明石は感謝感激。うん、小田川さんの万博。
ほう、
あ、今日行ってんのか。あ、今日行ってるね。
今日か、そうです。
今日万博ツアーですよ。ですね、今頃帰ってきてんじゃないですか。
そうか、そうですね。
ね、多分くたくたなって帰ってきてると思う。
でしょうね。
うん、営業の飲食客もその辺で多分焼け酒飲んでると思う。疲れ果てて。
お疲れ様です、はい、皆さん。
パナソ。
パナソ。
うん、知ってるパナソ。パナソのパビリオン知ってる？
あのパソナじゃなくて？
正解、パソナでした。小田川さんパソナとパナソが分からなくなっていた。ラジオカフェサタデーのカバーをしたら進行表がラジオで話そう和歌山市のコピーだったっていつの話やねん、いつの話やねん。さあそれではここで気分を切り替えて、
はい、はいはいはいはい、
新海編こうなる情報もういいでしょうね、ご紹介しても、
はい、
今回ね結構もうあの番組で紹介してる通り結構改編というか、まあ担当替えがありましてね、はいはいはい、そうですね、僕がまず一番注目したいのは、まあ、今回やっぱり朝のボックスですね、うん、一番の注目です、
はい、
火曜日、
火曜日
小田川さんがですね今週涙涙の最終回、
うん、はい、
涙を流してないと思うんですけど最終回、
はい、
なんと新担当がガラッと変わります。平井道博、関日向子。
いやびっくりですね、
この組み合わせはねまあ波の人で思いつかない組み合わせですねなんでっていう組み合わせですね。
確かに波の人で思いつかないですね。
僕やったらなかなかこの組み合わせはないね
そうですね、
うん、番組表今ここにねゲラあるんですけども、はい、カルチャー&スポーツ&映画の火曜日、うん、やっぱり平井さんがメインなのかな、この番組。
アクティブ平井とフレッシュ関のコンビでお届け
アクティブ平井、まあ、アクティブかな、
アクティブ、ね、
アクティブシニアかな、
はい、
この平井さんの写真いいじゃないですか。
ね、いいですね。
なんかさだまさしみたいになってますけど。
そうそうそう、弾ける笑顔。
ね、関ちゃんはもう安定の潜在写真って感じで。カルチャー&スポーツと映画。カルチャーと映画っていうのは一緒じゃないんですか？
音楽とか語ったりするんですかね、もしかしたらね。
ああ、
ね、
そうですね。
なんですけどね。
まあ関連して月曜日、
はい、
今まで笠野さんとね引本さんで長いことやってましたが、
う
ん
う
ん、変わりまして最初さんと引本さん。
うん、安定の。
まあ安定ですね、
うん、
でまあ最初さんも知性がね、はい、溢れてますので、
うんうんうん、
この引本さんの引本さんですよ、英語でインタビューとかしてきますからね。
すごい、そうなんですね。
そう、まあ、先生やからね、ここ。
あ、はいはいはい、
はい、あの2人でいい感じにエアコンの取り付けの話からウーバーイーツでダラダラしてる話まで、
はい、
聞けるんじゃないでしょうか、うん、これ水曜日もね変わります、
はい、
今まで笠野さんと中先生だったんですけど、はい、最初さんと中先生、
はい、
やっぱり最初さんも健康情報には真剣やから
そうですね、
あと花粉症に困ってるから、
はいはいはいはい、
すぐ花粉症、ブタクサ花粉もあるって言ってた
よ。
そんなこと聞き、そんなことあの盗み聞きして放送で言うなっちゅう話やけどな。
それはチェリーさんとの会話の中で言った
わけだね。ほとんど喋れへん、最初さんと会社では
誰か他の人が喋ってるとこも盗み聞きしただ
け、うん、横でなんか関さんあたり喋ってるの聞いてたんや
すぐオンエアで言う
から、すぐオンエアで言うから中先生とそういう話もできな
ら、はい、うん、楽しみですね、
うん、うん、で木曜日変わりません、
はい、
なんかねこの番組不思議やね、なんなんこの中川さんの横のこのキノコみたいな絵、
ね、なんなんこれリンゴ、
なんなんこの絵これ皆さん、皆さんね番組を手に入れたらぜひ見てください。僕ら今白黒のゲラ見てるんで、みんなねその丸の中に顔があるんですよ、
はい、
で
そうそうそうそう、
コメンテーターの中先生は中大輔って書いてる、うん、伊藤先生も伊藤博士って書いてるのに、うん、中川さんねコメンテーターおらんからなんか変なね、
う
ん、
取ってつけたような
、なんかトマトみたいな、
トマトか
キノコか、秋やからキノコかな、
あーそうかな、
栗かな。で金曜日もですね変わりまして、はい、赤井さんと伊藤先生が長かったんですけども、
はい、
笠野さんと伊藤先生変わるという、
うん、はい、
ね、ちょっと赤井さんファンにとっては寂しい、
そうですね、
ですけど、まあ紀州和歌山はね、
はい、土曜日は引き続き、
まあ、あと健康相談とか、
はい、
あと小田川さんもね、
うん、
ワイド番組からこれちょっといなくなるということ で、
そうですね、
代わりに安心してください小田川さんファンの皆さん、うん、まあ、これよしもあるんですが、
はい、
日曜日の午後4時から45分間、
うん、
カズボーの青春喫茶がスタートします。
はい、
ということはジャスティンミュージックが終了ですね。
ほんまですね。
僕ね第1回の放送淡路島で聞いてたんですよ、
はいはいはい、
淡路島で来て平井さんの番組期間でもと思いながら聞いてたんですけども
ジャスティンミュージック、
ジャスティン今回は青春喫茶スタートしましたんで、は
い、いいですね。日曜日の夕暮れ時にねゆっくりと聞けていいですね。
はい、いいと思います、
うん。
まあ改編で大きなところはそんなところですかね。
らしくあれは、土曜日22時半継続ということで、
すごいよう続いてますねこれね。まあ誰も何も考えてないだけなんですよこの一瞬で終わりますよこんなはっきり言って終わろう思ったら
終わらせるかどうかすら考えてない。
考えてない考えてない。
もうでももう20周年じゃないですか。
そうですね、
そうですね、
春でね、
このままあの何もなく春までいけば、
そうですね何もなくだから不祥事
そう途中でカーペンターズが挟むかもしれないですけど、
カーペンターズスペシャル、
はい、
やばいな。でその後ミュージックライブラリーに変わってる可能性もありますね。
ありますね。
あとはねニュース5月火水が寺門さんで木金が北尾さんというふうにちょっと整理されまして、はい、あとナイターオフ恒例のみんなの音楽室、
はい、
18時45分から月金でスタートしてます、はい、これもスタートします、
うん、
これもねあのナイターオフの恒例かなと。
そうですね。
あとはあんまり変わらない あとねこれまあちょっとあれなんですけど和歌山ミュージックチューブっていうね、
はいはいはいはい、
新番組スタートするんですけど、
はい、
多分これ10年ぶりぐらいの復活。
そうですよね、
昔やってたんですよこれ、
うんうんうんうん、
僕担当してたんですよ昔
ですよね、
うん、
ミュージックチューブね。
ミュージックチューブ
聞いたことあります。
そうでしょ、
タイトル知ってるなって思って。
そうパイミュージックの片山さん、ね、そうですね月1です。第3土曜日午後8時からで、はい、僕が担当してた時は、まあ、月1音楽に関するゲストが多かったかな、
うんうん、
を今日のお招きして、
うんうん、
あのやるっていう番組。今回ディレクター僕じゃなくて、
はい、
あのまた平井さんなんで、
うん、
ちょっとわからないです、どういう番組になってるかはね。
まあ、一応ゲラの状態では、まあ、片山さんと音楽仲間が和気あいあいとトークを繰り広げます。
そうそう、いろんな音楽のイベントとか、はい、あの著作権管理の仕事もしてはるんですよ、
うんうんうんうん、
ジャスラックの仕事とかね、
はいはいは
い
は
い、いろいろやってはるんで音楽に関してはすごい。で沖縄のことにも詳しいし、あの面白いあのゆったりしたねのんびりした、はいはいはい、あのトークをしてくれる、
うん、
あの番組になるんじゃないのかなと、はい、これ全然全く知りませんけど第一回も聞いてませんけど、はい、あのそういうあの予想があります、うん。そんな感じですかね。あとはあんまり変わらないですかね。あれもないもんな、もうあのラジオアミューズメントパークもないし。
そうですね、
クリスマスショールーム始まります、
はい、
わフェスタルーチェってまた11月から今年もあるんですよね。
へ
ー、楽しみです。僕毎年行ってますよ。
あ、そうなんですね。
子供連れて。
へ
ー、うん、子供はあんな好きよ。
まあそうですよね、
うん、それはおっさん一人で行けへんよあんな。
僕も結局一回も行ったことない。誰か一緒に行ってください。
へーほんまやね
ほんまに
みんなで行く？あ、みんなで行く？
みんなで行く？
らしく終われ20周年記念フェスタルーチェに行こうおっさん同士でっていう
現地集合現地解散、うん、いいじゃないですか。
ほんで最後に黒潮の湯、黒潮温泉入って帰るとか。
いいですねいいですね、
うん、
確かにそれは面白い
ね、
うん。
まあ週が明けますと
フレッシュな気持ちでまたね。
そうです、
うん、
はい、
スタートしますんで、
もう気分一新で、
はい、
はい、また気持ちを取り直して落ち込んでたんかいって話だけど
ここから忙しくなっていきますから ね。
またミュージックソン。
そうですね、
もう番組表にも書いてますし、
はい、書いてます
ね。あと今年の LF のパーソナリティも発表されましたし、はい、サンドイッチマンのお二人でやっていくということですから、サンドイッチマンのお二人が出てくるっていうことは、あの人もっていうことじゃないんですか、
ね、
今年24時間テレビ評判良かったですもんね。
らしいですね、
ピアノ弾いて、
ね、そう大活躍ですから。
あら
あのピアノも、うん、まあ、M ソンきっかけですから、
あるかもしれませんねこれ。
そうですね。
あら和歌山、和歌山さん
そこには出てこられなっちゃうかな
分かれへんで
ね、まあ、昼間やったらねイマジンスタジオに出てくれるかもしれないんでね、あの見学ができる時間。今年何曜日ですか？24、25
ね、水木。
水木か、絶対行かれへん。
仕事やね、年末の忙しい時にな、行かれへんわな。でも年末今年の休み並びいいの知ってます？
あ、なんかね長いですよね今年ね。
27が土曜日なんや、
はいはいはい、
だからもう仕事納めが26、
うんうんうん、
っていう会社もあるかも。
そうですね、
うん、和歌山放送は29かな、
うん、うちは多分27まで仕事してそこからお休みって感じですね、
はい、で1月でも1月はどうかな、4日まで休みか。
そうですね、
まあ1週間休みや、
うん、そうなんです、
いいじゃないですか。
楽しみですね。
楽しみですね、
うん、
もう今次の休みのこと考えて、年末年始の休みのことばかり考えてるはい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
9月のエンディングテーマはムーンドロップでブルーフィッシュです。
はい、
ということでね、うん、もうでもそのラジコ君はね、
はい、
乃木坂のイベントもコンサートも終わって、
はい、
ちょっと気抜けてんじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあね、 あの仕事面では新たな仕事とかもできたりして、うん、ちょっとバタバタとしているところでございますが、
そういう時こそプライベートジム行ってんの？
行ってますよ。
え、また行ってんの？
ちゃんと行ってますよ。
諦めずに？
諦めずに。
すごいな。
もう全然お腹とね、もう出てくるばっかりです。
そうよ、だってまたあれやん、いつもの店でサンマ飲んでたんじゃん。サンマ食べて日本酒飲んでたんじゃん。
また、
全然痩せる気ないやんか。
気持ちは大事。
そうですか。健康ね、大事ですからね。
そうですね、
はい、頑張っていきましょう、
はい、
ということでそろそろ別れです。ここまでのおいた私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
今頃になってエアコン聞いてきましたね。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。